Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師、順天堂大学医学部教授の小林博之さん。著書「産業日記を書くとなぜ健康になれるのか」を踏まえつつ、自律神経をコントロールすることの大切さについて、そして小林先生の健康への思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小林博之、1960年埼玉県生まれ、順天堂大学医学部教授、日本体育協会公認スポーツドクター、順天堂大学医学部卒業、同大学大学院医学研究科修了、ロンドン大学附属英国王立小児病院外科、トリニティ大学附属医学研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学小児外科講師、助教授を歴任。自律神経研究の第一人者として、プロスポーツ選手、アーティスト、文化人へのコンディショニング、パフォーマンス向上指導に関わる。最新刊はアスコムから出版の産業日記を書くとなぜ健康になれるのか。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは医師、順天堂大学医学部教授の小林博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アスコムから産業日記を書くとなぜ健康になれるのか、こちらが出版となっています。まあ、タイトル通り産業日記を書くことの効用性がもう余すところなく開示されているという感じなんですが、まずその前にですね、先生はまあ自律神経研究のエキスパートということで、はい、まあ、そこからちょっとお伺いしていきたいんですけど、
はい、
そもそもその自律神経って、まあ、よく聞きますが、はい、どういう神経なんですか。
うん、これはですね、まあ、読んで字のごとくなんですが、やはり我々の特に生命のホットラインっていうふうに、我々言ってますね。うんうん、結局中枢を担っている、まあ、どういうことかというと、はい、特に血液を流してるっていうイメージがやっぱり一番いいんじゃないですかね。
血液を流してる、
はい、はい、ですから我々こう何もしてなくても、うん、寝てても怒ってても話してても泣いてても常にそれとは関係なくその一定の血液を流してくれてるのがこれ実は自律神経なんですね。
あ、ほうほう。
だからホットラインっていうのも、もちろん、まあ、いわゆる何かあった時にもう何でも助けてくれるってイメージもあるんですが、うん、まあ、いわゆる生きるっていう上ではライフラインみたいなそういう感じの神経ですね。うんう
ん、なるほどなるほど。
だからそれが血管だけでなく頭の脳から生殖器まで、うんうん、もう全てをコントロールしてると言っても過言ではない神経ですね。は
ーはーはー、ホットライン、はい、そうですね。それが自律神経、はい、自らを律している神経ということですけど、
そうですね。
その中に大きく分けて交感神経、はい、交感神経があるということですね。
はい、今自律神経っていうのはちょうど3年前ぐらいから我々がかなりいろんなところで話すようになって、はい、もうようやく市民権を得たと思うんですけども、うん、その中でじゃあ自律神経ってどういう神経なんですかって言われた時に、うん、なかなかまだご存じない方がいらっしゃるんですね。はいはい、ただ最近はですねもう皆さん交感神経と副交感神経があるらしいっていうのは分かってきてるんですね。
そうですね、はいはいはい、
じゃあこれがね実際何なんだっていうと、はい、そこはまだですね、うん、ちょっと理解が難しいってこともあるんですが、うん、もうこれ簡単に言えば車に例えると簡単で、はい、交感神経がアクセル、副交感神経がブレーキっていうふうに考えていただければいいんですね。
加速減速、
はい、でそうすると例えばですね、車 車もそうですけども、ブレーキとアクセルがうまく効いて車って走りますよね。
そうですね。
でアクセル全開でブレーキが効かないっていう状態だったら車追突ですよね。
で、
逆にまたアクセルが、うん、働かないでブレーキだけ効いてるって言うと動かない。
はいはい、
でこれ人間の体に例えるとですね、前者のアクセル全開でブレーキが効かない、うん、追突しちゃうパターンっていうのがいわゆるパニック障害の方がこういうデータになるんですね。
ああ、もう
行ったっきりみたいな。行ったっきりですね。
はいはいはい、
で逆に今度はですね、交感神経が全く働かない、いわゆるアクセルが働かないでブレーキだけが効いてるっていうのは、これは今度はですね、うつ病の方なんです。
ああ、逆に何もできない感じ。
そういうことですね。
ああ、じゃあやっぱりこの2つがちゃんとバランスよくないといけない。
そうですね。で、特に交感神経が血管を収縮させます。
はい、
で、副交感神経が緩めるんですね。
うんうん、
だからこれ同じように働けば、血管がこうちゃんと動いて血液が流れるんですけども。
文字通り収縮して。
そういうことですね。
ですね。はいはい、
例えば朝とか起こりますよね。
はいはい、
起こった時っていうのはもう交感神経だけが上がっちゃって、はい、副交感神経が全く上がらない。
うんうん、
でそうなると血液の流れっていうのは血管が収縮したままになりますから、
うん、
だからよく起こった後に倒れる人が多いっていうのはそういうことですね。
ああ、なるほど、はい、ギューってなっちゃって、
そういうことですね。
血がいかなくなっちゃう。
はい、
あ、文字通り血の巡りが悪い感じ。
そうですね。あと朝寝坊した時とかですね。
そうです
ね。もうパニックになった時っていうのはもう交感神経だけ上がって、はいはい、副交感神経上がってませんから、血液が頭に行ってないんで、
なるほど、
携帯で電話しながら携帯電話を探したりするんですね。そういうことが起きる。
じゃあやっぱりその交感神経がアクセル、副交感神経がまあブレーキという例えですけど、はい、ですから加速減速もちろんでもじゃあその加減がちゃんとしてないと。
そうですね。
いうことなんですね。
だからもうそれがコントロールできるかで、うんうんうん、血液の流れってのはよく表現できるんですけども、
はい、
例えば我々が言うか健康って何ですかって質問を受けるときあるんですね、
はいはい、
で私の答えは、人間って60兆個の細胞があるんですね、
はい、
でその細胞一つ一つにどれだけ質のいい血液を十分に流せるかっていうことになってくる、
うんうん、
だから十分流せるとやっぱりもう細胞って生き生きとするじゃないですか。
まあそうですね。
だからそれをコントロールしてるのは実は自律神経で、だからその自律神経が整ってないと血流が悪くなるんで健康も害してしまうっていうようなね、うん、
はい、ああ、全てのところに行き渡ってない、
そういうことですね、
はい、それがじゃあ健康ではない状態、
そういうことですね、はい、はい、
じゃあそうか、その全ての細胞に血がしっかり行き渡る状態を健康、
はい、
でそれやっぱり保ちたいということになるわけですね、
はい、でところがその健康だけでなくて、うん、パフォーマンスもそうで、やはりちゃんとした血流が指の先まで流れてないと最高のパフォーマンスでできないんですね、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、野球選手しかり、それから陸上選手しかり、水泳選手しかり、うん、その自律神経のバランスが崩れてる状態だと血流の流れが良くないんで、うん、彼ら自身のパフォーマンスを引き出すことはできないんですね。
あ、指先までちゃんと行ってない。
そういうことですね。
ダメということですね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあやっぱりそこでも自律神経が本当に非常に重要な役割になってる。
そうですね。
ことになるわけですよね、
はい、
そうするとじゃあその交感神経副交感神経そのプラスマイナスというか加減のところがバランス悪くなっちゃうと、
はい、
要は自律神経が乱れるということになるわけですね、
はいはい、よくスポーツ選手がゾーンに入るって言いますね、
はい、
でゾーンに入るっていうのはもう最高の状態っていう意味なん で、
うんうん、
でそれってのはもう自律神経が最高にいい状態の時になるんですね、
うんうんうんうん、
だから我々が特にスポーツ選手をコンディショニングをケアするときに、はい、その自律神経のバランスがいいときは必ず次の試合で打てますね。
ほ
う、悪いともう全然ダメですね。これプロゴルファーたちもそうで、やっぱりもう自律神経のバランスがいいと活躍できますし、うん、悪いともう大体予選落ちとかね、うん、そのぐらい差が出ますね。
あ、そうなんですか、はい、でもその自律神経、まあ、ですからその、血の巡りを良くしたりとかっていう働きをしてくれるものですが、
はい、
そうするとでもちょっと思うのは意識的にはコントロールできないかななんて思っちゃうんですけど、うん、
今まではですね、自律神経っていうのは自律って書いてあるだけに、
はい、
なかなか勝手に動くんで、
うん、
我々自身がですねコントロールできないんじゃないかっていうことを言われるんですが、はい、
そうですね、は
い、うん、ただですね、皆さん知らないうちにいろんなことをやってるんですね、うん、例えばなんか緊張したりしたら自律神経乱れてますから、うん、
はいはい、
そうするとなんか深呼吸をしたりですね、人っていう字を書いてね飲んだりですね水を飲んだり、はい、ガムを噛んだり、うん、いろんな実は工夫をされてる、
うん、
でそれっていうのはこういうことを教わる前からですね、人っていうのは動物的な本能で、うん、どうにかして落ち着かせようということでいろんなことをね、うん、試しにやってるんですね。ですから、
はい、
自律神経っていうのは今はもう自分でコントロールできる神経っていう意味の意味合いも含まれてきてるっていうのは、
そうなんですね、
もう現代の科学が証明してますね。
あ、そうなんですか、
はい、
やりようによってはちゃんとそれを うまくコントロールできる
そういうことですね、
ものなんだということなんですね、はい、じゃあ逆に言うとそれはちゃんとコントロールできていれば健康な状態を作り出すことができる、
できるってことですね、
いうことです、
はい、
じゃあやっぱ健康を作り出すことができる、
うん、
自ら
で、そうですね、まあ、それが皆さん最近やられてる例えばヨガとか、うん、太極拳とか、うん、座禅を組んだりですね、まあ、そういうことっていうのはその一環ですよね、
決してこうあなた任せというかその行き当たりばったりじゃなくて、はい、ちゃんと自分でコントロールし
う
る、
そういうことですね、
ということなんですね、
はい、
じゃあそのためにどうしたらいいのか、うん、ちょっと具体的な話次のパートでお伺いします、
はい、Let's get knowledge with fun。
さあ先ほどのパートで、まあ、自律神経とはどういうものかということをご説明いただいて、そして今回の、まあ、いわゆる本題という感じになってるんですけど、はい、今回産業日記を書くとなぜ健康になれるのかというタイトルになってるんです、う
ん、はい、
産業日記、3ラインの産業ですね、
はい、
産業日記ってまず何ですか、
うん、まあ読んで本当に字のごとくで産業の日記なんですね、
産業の日記、
ただここで日記っていうのがどういうことが重要かというとですね、我々よくストレスの研究をしてると、なぜストレスが起きるかっていうことがだんだん分かってきましてね、うん、でこのストレスっていうのは実はそのいわゆるものがクリアになってない、
うんうん、
グレーな部分が案外とストレスになってるとに気がついてくるんですよ、
グレーな部分、
はい、だから例えば、うん、あるストレスがあったとしたらそれが全部、うん、その解決策まで全部明確になってるとですね、それ実はストレスにならないんですね、
う
ん、だからストレスって嫌なもんですから人間って考えたくないんですね、そうするとまあアバウトで、うん、だいたいこうだろうっていうことで考えてると、うん、それが実はすごいストレスになってきてるっていうのが分かってきた、
はあ、
だからこの日記をつけるっていうことはですね、よく我々の外科医たちは、うん、みんなその日の手術の反省点を必ず書き出してるんですね、
うんうんうん、
でそれっていうのはやはりそこで書き出しておかないと、
はい、
その一つの手術がいわゆる終わらないっていうかですね、そういう状況になる、うん、
はい、
ってことはそのストレスを全部もうそこで全部明確にしとくっていうことで次の手術に生かすんですね、
はあはあ、
だから日記っていうのが実はすごく重要なんだっていうのがだんだんと分かってきた、
はあ、
でそこで日記にただですね日記を書けっていうと、今時ねもうみんなフェイスブックをやられたりいろんな LINE をやられたりいろいろやってますから、うん、ああそんなの書けないよっていうのがほとんどなんですねでその一番書けない理由っていうのは、何かっていうとやはり長く書かないといけないんじゃないかっていうことが出てくるんですね、
まあそうですね、今日一日のことを、ね、記録するみたいな感じですからね、
は
い、
だからそれを、うん、いわゆるもう産業に一日をまとめようと、う
ん、産業、
でこれは実はすごく重要なことで、うん、2つのいいポイントがあるんです、うん、
はい、
それは日本人っていうのはですねどちらかというと検証ができない人種って言われてるんですね、
検証、はい、
要はなんか実験が起きて、うん、事故が起きて、うん、まあ、それ問題が起きたときに対策を作るまではね、
うん、
ものすごく日本人ってねスーパーなんですよ、
はいはい、
ところが、うん、その対策をつけてじゃあ1年後10年後20年後どうなってるかっていう検証がねなかなかね出てこないっていうのがね、
なるほどなるほど、
これは案外と日本人の一つの問題点だとも言われてるんですね、ほうほう、
検証ができない、
で、
はい、
そこのやはり1日を、うん、先ほどの自律神経の話じゃないんですけども安定させるには1日をやはり終わらせないといけないんですね、うん、ってことは1日を振り返って検証しないといけない、
うん、あ、今日を検証する、
そういうことです、
はい、1日を検証する、
はいはい、ですからその検証をすることによって、うんうん、自律神経っていうのは不安がなくなるんで安定してくるんですね、は
あ、あ、振り返ってちゃんと明らかにしておくことって
そういうことですね、
ということですね、
だから何がうまくいって何がうまくいかなかったのかっていうのを、う
ん、なるほどなるほど、
やはり検証するってことは重要だってことなんですね、
そこでグレーゾーンをなくしておく、
そういうことです、うんうん、でそれともう一つはその産業という意味合いはですね、うん、やはりいろんなたくさん例えばいいことも今日はいっぱいあった、
うんうんうん、
で悪いこともいっぱいあった、うん、それを一行にまとめるという、うん、この能力っていうのはものすごく頭の回転を良くしますね、う
ん、編集しなきゃいけないですもんね、
そういうことです、
ね、うん、
だからその中で一つ取り出すっていう作業が入ってるんですね、
はい、しかもなるべくコンパクトにしなきゃいけない、
そういうことですね、
SS だけ取り出したっていうことです
よ、はい、
あ、なるほどなるほど、
でそうすると産業ですんで、うん、いや誰でもできるじゃないかみたいなね感じになるんで、
そこでじゃあ入り口の敷居も低いし、
はい、
でかつちゃんとこうクリアにできるものだと、
そういうことですね、
いうことなんですね、
はい、
そうですか、じゃあまあ振り返って今日一日のことをまあなるべく明らかにしておいて、
はい
で、
はい、
そうするとじゃあグレーゾーンをまあなくしていく作業、
はい、
だからそこで別に 全て解決ってことじゃ別に必ずしもなくていいんですよね。
実はですね、これ、その日の、特に嫌だったことを、やっぱり振り返りたくないっていうのもね、あるんですね。
当然はそうです
ね。ただ、それが積み重なると、ボディーブローのように知らない間に効いてくるんですね。だから、それをもう明確に、書き出しておく。で、この、いわゆる嫌なことを書き出すっていうのは、ものすごく、そのストレスの解消法の実は一つなんですね。
嫌なことを書いておく。
はい。
はいはい、
そうすると、これが嫌なことだって言って吐き出した瞬間にですね、ストレスの 30% ぐらいはね、なんとなくなくなった雰囲気になる。そういうものを常にこう吐き出す訓練をしとくっていうのがね、ものすごくそういう自律神経の安定には役立ちますよね。
なるほどね、そうですか。そしてじゃあこの産業日記というのをつけると、まあ、健康に近づけるだろうということですけど、そのさっきね、まあ、健康の定義として、その質のいい血液が隅々まで行き渡る状態と、これはでも産業日記を書くとそういう状態になっていくっていうことなんですか？
これはですね、先ほどのいわゆる嫌なことを吐き出すっていうことと、もう一つはですね、人っていうのはこう一日朝から夜までですね、落ち着いて自分を見直す時間ってないんですね。考えると人と会ってたりとか何か仕事をしてたりとか動いてたりしてて、音楽を聴いたりなんかいろんなことをやってて、なかなかですね、人っていうのはその落ち着いて自分を見直す時間がないっていうことは、何を言いたいかというと、個人個人が自分の独自の時間を持ててないんですよ。でそういう時ってどういうことが起きてるかというと、ほとんどの場合呼吸が浅くなります。
呼吸浅い。
だからこの自律神経をコントロールするということの一つの答えは呼吸を安定にするっていうことなんですね。だから太極拳でありヨガであり、ああいうものが流行ってるっていうのは、それで健康になるっていうのは、あれ実は呼吸法にあるんです。
そうですね、
はい、ほ
う
ほ
う
ほう。でその産業の日記を夜ですね、静かなところで一行ずつ考えて書こうかっていう時には、案外と呼吸がね、実はね、落ち着いた時間が取れるんですね。だから一日一回そういう時間を持って、寝る前に自律神経を安定させてから寝ようと、
はいはい、
ところが今ストレス社会ですから、なかなかそういう時間がないと、交感神経だけ上がったままで睡眠に入るんで不眠になったり、なかなかいい睡眠が得られなかったりですね、そういうことが起きるんですね。
産業日記を書くことによって、こう体としては身体的にはこう呼吸がこうゆったりになって、大きな深呼吸に近いような状況、そうすることで血の巡りが良くなっていると、
そういうことですね。
いうこと
です、まあ、そういうことを気がつかせる手段の一つですね、
なるほど、手段の一つ。自律神経を整える方法っていうのは、まあ、ですから産業日記だけに限らないという感じには当然なってくると思うんですけど、
なりますね、
でもその中でやっぱり産業日記はおすすめですよということなわけですね、
はい、でそれはやはり明確にして良かったこと、それから悪かったこと、その一日を整理できるとですね、人間ってホッとするんですね。そのホッとするっていうことの感覚が実はものすごく重要なんです、ただ呼吸をしてればいいっていうだけだと、そういう感覚って実は得られなくて、ストレスはストレスで残ってる。
そうでしょうね、
だからそれをいわゆるこう書き出すことによって明確にして、で明日はじゃあこうしようってなった瞬間にですね、一日が終わるんですね。ほとんどの人は一日終わらずに飲みに行って、大体ですね、潰れて帰ってって寝るっていう感じで翌日はむくんでね仕事にならないみたいなね。だそこを区切りをね、やっぱり一日つけましょうよっていうね、だ実はそれがものすごく自律神経の安定にもつながるし、その気持ちのメンタルの部分でも安定感にね、つながることなんで、だそれにはやはりこういう日記しかないだろうってことなんですね。
はあ、なるほどね。だから産業日記で健康になれる、先生も実践されて
やってますね。もうね、15年、20年近くですね。
20年近く。
実はね、これね、きっかけになったのは、僕たちがイギリスでね、とアイルランドのダブリンというところに合計4年ぐらい留学してたんですけども、その時に私の上司のドクターが必ずこの手帳に産業を書いてるんですね。僕ね、何書いてんだって言ったら、いや今日ね、手術がうまくいったことと失敗したこと一行ずつ書いておく、そんなんでね、いいのかって言ったら、やっぱ毎日こう見てるんで、そうすると前こういう失敗をしたと、でそういう失敗をしたから、じゃあ今度また失敗しないよっていうね、印象がすごくつく。だから例えばここのポイントで本当はこうすべきがこれができなかったと、って書いてあると、それが頭に残ってるんで、次の手術の時にものすごく活かせるっていうんですね。で3つ目に書いてあるのが、大体書いてるのが、だから失敗したことが最初に書いてある、でうまくいってることも書いてあるんですよ。 で3つ目はね明日の目標みたいなね、うん、ここのところだけはポイントを気をつけようって、でそれをね僕が見ててあじゃあこれ僕もやってみようって言ったらものすごい効果的でしたねやっぱりね。
あそうですか、そこから始まって、う
ん、だから常に書くことによって印象に残ってるんで、うん、自分で例えば失敗していや今日はねこいつの悪口を言ってしまったとかねいっぱいあるじゃないですか人間でもね、うん、でそういうのが書くと、うん、あこいつの悪口言ったでも今日はやめようっていうね抑えが効くんですよ。
あそこでなんかそのギリギリのところで思い出す
思い出すんです、うん、そうするとねいやこういうのは良くないなとかってね、うん、なったりもするんですね。だからそれがねずらずら書いてあるとなかなかですね印象つかないですよね。
そうですね。
だからやっぱり一行で書いてあるのはねやっぱりインプレッシブに残りますよね。
あもうスパンと自分の中でこう入ってくるっていう感じ、はい、
そうですね。
じゃあちょっと具体的な書き方もね、次のパートでお伺いしたいと思います。
はい、はい、Let's get knowledge with
fun。ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師順天堂大学医学部教授の小林博之さんです。アスコムから産業日記を書くとなぜ健康になれるのか、出版となっています。じゃあより具体的にお話を伺いたいんですけど、
はい、
その産業日記、まあ、3つ産業ですよね、
はい、
でこの順番とかも決まっているという感じですか、うん、
これはですね、うん、やはりあの一番嫌なことを最初に思い出したいっていうのがあるんですね、
は
い、やっぱり
一番嫌なこと、はい、
失敗したこととかですね。でそれをまず最初に一行書くんですね、
はいはいはい、
でその後は今度は、うんまあ、やっぱりねもう最悪の日もあります。もう思い出したくないようなね、はい、もう泥沼のみたいなね日もあるんですけど、やっぱりね一個はねいいことはあると思うんですよ。晴れてただけでもいいんですよ。
あ
今日はね晴れてた何か一個いいことがあるんです必ず。
なるほど、まあ、例えば探せばあるちゃんと
今日は事故がなくてね、うんまあ、無事にねあの今日一日過ごすことができたっていうこともいいことなんですね、うん、ただ人間って余裕がないから、うん、なかなかそんなことをね嫌な時にはね考えられない、
うん、
だけどもそこであえてそういうのをね、うん、あの探して出すってことが、うん、やはりですね、うん、そんなにね人生捨てたもんじゃないんだみたいなね
なるほど
ところが出てくるんですね、
はい、じゃあ2番目はいいことい
いこと、
はい、
で3番目は明日ねこれだけはやろう。例えば、うん、明日は5時に起きて、うん、ちょっと外をね歩いてみようとかですね。
おじゃあそんな大それたもの、うん、なくてもいいわけです
ね。そうなんです、うん、だから明日は絶対にタバコをね一本も吸わないぞみたいなねとかね、うん、何でもいいんですね、
はいはい、
だから何か明日あの予定を見れば分かりますから、明日の予定で明日の会議ではここではこういう発言だけをしようとかですね、うん、もうそういうことですね。
なるほどなるほど。じゃあ今日の中で悪かったこと良かったことそして明日の目標、
そうですね、
一行ずつ書いていくと、はい、で1行ずつっていうことになると相当まあコンパクトにしないと、まあね、はい、そのノートの大きさにもよるんでしょうけど、はい、にしてもまあ相当コンパクトにしなきゃいけないですよね。
はい、
ですね。
そうですね、うん、ただやっぱりそれだけコンパクトにするから逆に本当たくさんのことがあっても1行でね、うん、大体収まるんですね、
う
ん、
あ収まる、
うん、収まる、うん、だからそんなもんなんですねほとんどだからそれだけ逆によく考えれば考えただけ1行にまとめられます、う
ん、それをずらずらず書くんじゃなくて、いろいろと取捨選択して、うん、これが一番大事で一行にまとめるためにはこれだみたいな、
そうですね、
いうこと。
でそれがすごく残っていくん で、うん、でそういうのを考えてると例えば1ヶ月の1日から30日までのどういうことがあったかっていうのは多分ね全部ね分かりますよ。
で書く時間帯さっきもちょっとお話ありましたが、はい、やっぱり1日に釘をつけるという意味合いで、
はいはい、
この時間帯がいいっていうのが、
そうですね、うん、だからやっぱり寝る前に、うん、枕元に置くのが一番忘れませんね。
枕元、
うん、枕元に置くのが一番忘れません、
うんうんうん、
だからそこで必ずね、うん、寝る前にもう多分5分ぐらい考えてれば多分出てくるんで、うん、ただやっぱそういう時間が一番呼吸を落ち着かせるもう健康のためだと思ってやった方がいいですね、
うんうん、じゃあそれは自分の健康のために、うん、一番最後の儀式としてやってるんだってい う、
そうです、ね、
意識で、
はい、
まあそうやったらね、まあ、続けられるだろうし、
そうですね、
いうことですね、はい、でもその枕元っていうことで言うとパソコンとかじゃないですよね。
こう、そうですね、
手書き、
これはね、やっぱりパソコンっていうのは本当にこうなんていうんですかね、心がこもんないというかね、やっぱり一行にするって書くっていうとね、うん、やっぱり魂がこもってきますね。
ああ、その
文字にね、
うん、
でやっぱりそれが実はすごく重要で、実は書いたことを、うん、考えて手を動かすっていうね、でそれで書き出すっていうことっていうのはものすごく緻密ないろんな神経の作用が働いてる、うんうん、だそういうものも訓練だと思って書いた方がいいですね。パソコンで打つとほとんど忘れますよ。
ああそうですか、
忘れます。ほうほうほう、うん、やっぱり、ね、軽くなるっていうかね、
うん、やっぱじゃあそこは手書きにこだわるべき、
いや自分もね、いろいろやりだした時あったんですよ、パソコンが出た時にパソコンでやったらね、なんかね、味がないっていうか、で後から思い出しても案外と思い出せないんですよ。
あ、そうです。
やっぱり字ってね、生きてますから、だから例えば本当になんかいい時は綺麗な字で書いてあるし、な乱れてる時は乱れた字で書いたんですよ。
あ、なるほど。
そうすると後から見直した時に、いやこの時は乱れてるなって分かるんですね。パソコンだとね、全くそれが分からない。
なるほどなるほど、うん、まあそうですよね、全部同じフォントで、はい、出てきてみたいな、
はい、
そうですか。まあ一見ね、だからそれこそスマホのメモ帳みたいな機能とかでもなんか便利そうで手軽でいいやんって思ったりするけど、
うん、そうなんです。
それだと後に残らない。
そうですね。
まあ確かにスマホとかだったらそれに予測変換とか出てきちゃって、どんどんなんかなんやってくれちゃうみたいなところありますよね。
そうですね、うん、はい、
やっぱそこはちゃんと自分で絞り出すみたいな感覚のところは一つ作業、はい、あった方がいい。
そうですね。
まあでもね、ここまでちょっといろいろとお伺いしてきて、このタイミングで恐縮なカミングアウトなんですけど、僕この1週間実はやってきてました。
ああ、
やり始めました。
はい、
まあ、健康になったかどうかっていうのは正直まだ分かんないレベルですけど、うん、でもやっぱり今までお話をお伺いしてたのとすごいリンクするんですけど、日々の行動がめちゃめちゃ明確化してきましたね、
はい、
このたった1週間ですけど、はい、本当ちょうど1週間なんですけど、だから例えば昨日の、3番目のところは明日小林先生にお話をお伺いするから、いい準備をして深い話をお伺いするぞみたいなことを昨日書いたんですけど、でそうすることによって、なんか例えばまあこの番組とかはレギュラーでやってる番組なので、ともするといつも通りにみたいな流れがちなんですよ。それがなんかそう書くことによってより自覚的にというか意識化できるみたいなところが大きいなって、うん、これはなんか僕の、まあ、個人的な実感ですけど、はい、すごいありますねそれね、
うん、ですから僕なんかも今はもうその夜のその書くのが楽しみなんですね。それね、どういうことかというと、はいはい、いや今日は何がね、いいことがあって、どんな人と会って、でそれから何がね失敗したりしたのかっていうのをこうね書き出すっていうのが、思い出すっていうのがすごく楽しみになりますね。これはね想像以上でしたよ。始めた時からそうでしたけども、だから今も逆にもう書かないと気持ち悪いみたいな、でもそれでもですね、やっぱり忘れる時ってあるんですよ。だからただ産業なんで、僕なんか一番忘れた時でね、2週間ぐらい忘れた時あります。
2週間空いちゃった。
あります。でもそれでも2週間なんでこう見ると、産業ですから書けるんですね案外とね、思い出して、でだからね埋められるんですよ。だから僕ね、20年近くも続いてんです。
いいんですか後付け。
いやいいんです。後付けでも、やはりねそこで誰と会ったとか、そういう事実だけでもね、書いとくだけでもね全然違いますよね。
あ、そうなんですか。
今日は何があったとか、
はいはい、
誰と会ったとか、まあ、そういうのだけは見ればね、
そうですね、
手帳とか見れば分かりますし、今日はね何の取材があったとか、まあ、そういうのでもいいと思うんですよ。だからそうすることによって、だから後から書いてもいいんで、やっぱ埋まってくんで。
なるほどなるほど。
そうなんです。はあ、でそうするとですね、僕なんかよく3年間分のそういうのだとちょうどいいんですね、長さが。
あ、いわゆる3年連用日記みたいな
感じがありますね。
はいはいはいはい、
そうすると、去年の今日はね、大体書いてあると、あ、これ後から書いたって分かるわけですよ。
なるほどなるほど、そうですね。
そうするとね、もうそこで、いや、去年の今はこういうことだったんだって言ってね、でも今日はこうだみたいなね。去年はこんなことに悩んでたのかとかね。あ、こういう失敗してたのかっていうのが、こうね、一行で見れてくると、またね、楽しみなんですね。
そうですね。
はい。
そうか。じゃあ、やっぱり日記、当然ちょっと毎日続けられる自信がないんですけど、みたいな人も多分多いと思うんですけど、これ全然 OK ですね、
じゃあ。そうなんです。じゃあだったらね、僕なんか続かなかったですね。
これはいよいよもって続けやすいということ。でも、この、じゃあ実際、まあ今回、なぜ健康になれるのかっていうタイトル、あるぐらいですけど、
はい、
その効果として、まあなんかそういうのもなんかすごい世知辛い感じですけど、効果として実感できるのはどのぐらいやり始めてから、
いやこれね、例えば1週間でも、まずね1回初めて書いた時に、なんとなくねホッとする感覚って出てくるんですよ。
ありますね。
でそういうのってのはね、やっぱね、作るっていうのってものすごく本当は体にはね、いい薬になってるんですね。でそれでもうやっぱり1週間2週間って続けていくうちに、大体2週間ぐらいやっていくと、リズムができてくるっていうか、はいはい、体のですね、まあ、そうするとものすごくなんとなく眠りが良くなる。で朝起きた時の感覚が違うんですよ。もう勝負はねそこだと思います。やっぱりね、寝る前の感覚とやっぱり朝起きた時の感覚、ここにどういうね違いを出すかっていうのと、あと例えば1日こう過ごしてた時に、 あ、今日はね、絶対これがね、一番だとね、思ってたりするわけですよ、書くね。で、そういうのを思う、その、ときめきとか、で、がっくりしてても、いや、今日はこれなんだな、とかと思う、そこでもやっぱりこう、自分を第三者的に見れるっていうのがね、ものすごく実は自律神経にはいい。
ああ、そうですか。
はい。だからこういう訓練っていうのは、なかなか人っていうのはしてないんですね。だ今、スポーツ選手にみんな、私なんか勧めてるのは、もうそれ絶対やれって言いますね。で、そうすると、はい、その、かなり効果的になってきますよね。あまり失敗しても落ち込まないみたいな。
まあ、仮に失敗したとしても、それを一番面と書けばいいってだけの話ですもんね。
そうですね。
まあ、逆に書くネタってよかったぐらいな感じになるかもしれないし。
うん、そうですね。
確かに、だから、その、本当に、それがしかも毎日の出来事だから、
はい、
僕はだからこの1週間その風呂に入りながら今日何があったかなってなんかこう思い出したので上がったら書こうと思って、
はい、
ああこれがあったかで、なんか確かにこう書き出す感じですよ、それはね、本当に、はい、いっぱい出して、でその中からピックアップして編集するみたいな、
はい、
それが結構楽しかったりする、
そうですね、
だからこれは続けやすいし、続ける意味が大きそうですね、
はい、と思いますね、
ぜひですね、
はい、はい、Let's get knowledge with fun.
さて、これまで先生はプロスポーツ選手とかアーティストとか文化人の方々などなどへのコンディショニングとかパフォーマンス向上指導もされてきているということですが、まあ、ですから、まあ、そういった方々へのアドバイスも含め、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、それほど自律神経は、まあ、大事なんだということをなんですね。
そうですね、もうとにかくあの健康もそうですし、パフォーマンスも仕事ができるできないもそうなんですけど、やっぱすべても血流勝負ですね。
血流勝負、
もうだから血流が安定してれば、絶対にそんなにも変な方向にはいかないと思いますね。はい、
じゃあいかにその血流を確保できるか、
はい、
だからもう自律神経を制するものは人生を制すぐらいの、
そうですね、だからそれはもう全然過言じゃないと思うんですね。
ああそうですか、
はい、
だからこそという感じなんですけどね。ということは逆に言えば、その日々の生活というのは非常にストレスフルであり、自律神経が乱れがち、
そうですね、
だということでもあるわけです。
そうです、これはもう我々のデータでも、会社員の方のね、400人ぐらいのデータで、もう9割方は大体皆さん自律神経乱れてますね。
ああ、9割方、
はい、常にテンパってる状態ですね。
あ、それはじゃあ、まあ、ある意味もうしょうがない、まあ、それはそれでしょうがないっていう、
そういうことです。
いうこと
ですからもう乱れるもんだと思ってた方がいいです。だからそこを、まあこういうことでね、まあ、補っていこうかみたいなね、
なるほど、
あのスタンスの方がいいと思う。
後処理ですね。
そうですね、はい、
そうですか。でも逆に言えばそれは本当にそこをなんとかできれば健康が本当にキープできるし、
はい、
それがイコールね、やっぱりこう幸せということになってくるはずですもんね。
はい、
先生はどういう思いですか、健康長寿への思いというのは。
健康であればもうそれはね、それ以上のものはないとは思います、でただ長寿ってことに関しては、
はい、
やはりいかにね、介護なく、自分で独自で生活できて、いろいろ考えることがね、できて人生を全うすることができるかが、もうそっちが全てだと思いますよね。
いかにピンピンしてて、
はい、
で最後は、ね、いずれは必ずみんなお亡くなりになるわけで、
はい、
最後はコロリですけど、
そうですね、
いわゆるピンコロですよね、
はい、もう本当にそれが一番の生き方だと思いますね、はい、そういう意味ではやはり今一番問題になっているそういう認知症だとかですね、そういうことに関しても、こういう日記を書くと思い出すっていうフィードバックをやるんで、ものすごく効果的なんですね、もう一つの方法ですよね、日記を書けっていうのはね。
そこにも波及すると、
はい、
長い間健康でいられるためにも、はい、ということに。
そういうことですね。
そうするとじゃあ産業日記を書き始めるタイミングみたいなのももう若くないからとかそういうのは全然関係ない
ないですね、もう本当に今日からですね、
その何歳の方であっても、
もう今から、
ね、今から、
よくね、何かでこう人生をね変えることができますかって言ったら、もうこれしかないと思います。これをね書き出すことによって何か違ったね、今までとは違う自分が見えてくるし、逆に違うね生き方っていうのがあるんじゃないかっていうような感覚にはなってくると思いますね、それだけ人っていうのはやっぱりこう自分の一日を振り返るとか検証するってことをやっぱりやってないんですね、だから一番お金がかかんなくて手軽にできることだとは思いますね。
そうですね、しかもそれは毎日毎日のことだから、まあ本当日々ちょっとずつこうリカバリーしていくみたいなイメージですもん
ね、はい、そうですね、はい、
そうすることによってじゃあ何歳からでも OK だし、まあ、産業日記ということに加えて、まあ、その日々健康であるために 多くの方に伝えたいことってのはやっぱりじゃあそういうことになってくるわけです
ね。そうですね、うんうん、もうやはりあの自律神経をどうやって安定させるかっていうのが、うん、やはりもう究極の健康法だと思ってますから、うん、やはりあのそのために、まあ、今いろんなね音楽とか我々香りの実験とか、うんうん、それから寝具の実験とか、まあ、いろいろやってますけどもやっぱそういうものでもあの安定させることは可能ですからやっぱそういうものをね、うん、求めて、うんうんやっぱりこれだけのストレス社会でなんでね乱れたところを少しでもいい方向へ持っていくっていうね乱れないようにするっていうのはねストレスかかりますから、
ね、あ、それはそれでそうですね、
もう乱れるもんだと思った方がいいですね
そうですね、はい、そっからスタートしてあとはそうですねどれだけこうなんか柔らかくそれを対処できるのかみたいな感じですね、
そうですね、はい、
うん、じゃあ今後そういうね多くの人々の健康を実現するための信条とか流儀っていうのもそういうところに帰着してくる、
ね、そうですね、うん、だから皆さんいろんなねあのウォーキングをしたり、うん、要はお笑いを見たりね、まあ、それからミュージカルに行ったりとか、まあ、いろんなねハイキングに行ったりいろんなことをやられてますがそれ全部が乱れたものをね、うん、安定化させるためにねやられてることだと思いますし、
なるほどなるほど、
もう古代ね昔からもうずっとそういうことで人ってのはやってきたんじゃないかなっていうね、うん、気がしますね、詩を書いたりとか、うん、川柳を読んだりね、あ、まあ、そういうのもね書道を書いたり全てそこに行き着くと思いますね。
あ、そうですか、はい、そうですね、なんか全てがそこに修練するみたいな、
はい、
そうですね、結構そこは本当にシンプルに考えうるかなって感じがしますね、はい、あの最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね、
はい、2人いまして、はい、あの中学時代にあの野球をやってましてね、うん、まあ、埼玉県でもものすごく強いチームだったんで、うん、その時のやはりあの先生と、うん、やっぱりあの大学入ってラグビーをやって、
はい、
まあ、あの自分の外科の教授でもありましたけども、うん、その恩師ですね、ほうほう、2人から教わったのは本当に世の中そんな甘くはないぞともう徹底的にやられましたね
世の中そんなに甘くないぞ、
ただあの2人ともあの言ってたのは、極限まで追い込んで初めて人間の本質が出てくると、だから人はやはりあの追い込まないとなかなかその人間の良さが出てこないっていうのをね、2人とも共通してましてね、
ほうほう、
うん、だからそれが極限まで追い込んだ時に初めて実は自律神経が安定するんですね、
ゾーン
に入りますね、
はい、
最初はね、まあ、こんな練習させられてね、うん、死にそうな思いしましたけど、その死にそうな時に初めてね、うん、あの最高のフォームができたり、あの最高のパフォーマンスができたりする、うん、ってことはやはりあの自律神経ってのはまあ一つ無っていうかね、うん、やっぱり欲とか、うん、なんかいろんなものがあると乱れるんで、やっぱりあの無になるとね、あの自律神経って安定するんだなっていうのをね、まあ教えていただきましたね。
なるほど、はい、そうですか。ゾーンって僕でも昔からすごい興味あるんですけど、
はい、
でもそこって行き着けるためにはなんかいろんなメソッドみたいなお持ちの方もいらっしゃるし、はいはい、なんかスイッチみたいなの持ってる方ももしかしたらいらっしゃると思うんだけど、はいはい、結局その状態としてはそうか、自律神経が最も
最高の
バランスの時、
状態で一対一になった時ですね、交感神経と交感神経が、
はあはあ、
でそうすると例えばですね、うん、これ F1 のレーサーのこのデータなんか見ると、その安定してる時っていうのは彼らはね300キロで走っててもコーナーで止まって見えますから、コーナーが、うん、だよく野球でボールが止まって見えるっていうのと全く一緒ですね、
は
い、だからよく本当にそれだけでですね、全て動体視力から何から思考能力から全部がもう究極の状況ですよね、うん、やっぱりそういう状態に入ったのがゾーンですね。
なるほど。
でその時には一種自分を第三者的に見れる時がある、
うんうん、
自分がやるの空からこう見てる自分がいるんですね、
うん、
だそれだけもう周りも全部見えてるんですね、
うん、
観客もオーディエンスも見えてれば相手も見えてるし、全部が見えてる状態、でそれっていうのはもうその究極の自律神経の最高のバランスの時ですね。
なるほどなるほど。でもそれを獲得しようと思ったら究極の状態にまずは追い込まないと。
そうですね。だからその時に追い込まないと、うん、その時の状況っていうのが多分ね、分からないんだと思いますね。経験したことないものは出てきませんからね。
そうですね、そうですね。である意味だからもうマックスの状態で初めてそこが見えるのか、まあ、獲得できるのかっていう、
はい、だからよく言うのは千本ノックなんかってのはね、ああいうのは無意味だって、あれほど科学的な練習法はないですね、うん、体力の限界とかになってくると、うん、いわゆる長嶋監督もね、うん、言ってたのはいわゆるもう真っ暗の中でも音でどこへ飛んでくるか分かったっていうね、
うん、
であと相手の気配でどういうボールが来るかも分かったっていうね、
うん、
だそういう状態になるためにはやはりそこまで追い込まないと、無駄な力が残ってたり、
うん、
無駄な考えや思考回路が残ってると、
うん、
そういうものは出てこないですね。
そうですか。でもそれはなんかことスポーツに限らずっていう感じですよ、多分ね。
そうですね、うん、もうすべてそうだと思います。あの勉強にしても仕事にしても、やはりこう仕事をしててなんか集中してるときって周りの音が何も聞こえないで行くときってありますよね、うんうんうんうん、だからそれもやはりそういう経験があると、うん、ああもう来た来たみたいなね。だから皆さん多分お持ちだと思いますよ、自分はこういう状況だといいとかね、うんうん、もしかしたらそれはカフェかもしれないし、図書館かもしれないし、家かもしれないし、電車の中かもしれません、うん、でもそういうときってのはね、少なからずね、1分でもそういう状態っていうのはね、あるときってあると思うんですよね、
うんうん、それを獲得するためにはまあ究極のとこまで自分のとこのキャパシティいっぱいまでやっといて、
ね、はい、
そうすると、まあでもその経験があれば再現は可能
そうですね。
ですね。
はい。
四六時中当然できることではないから、
そうですね。ね、
で、はい、またそれを一回リセットするためには、やっぱり産業日記みたいな話にも当然なってくるでしょうけど、はい、
そうですね。
やっぱその繰り返し、
うん、そうですね。
膨らんだり縮んだりっていう、そういうサイクルの中で、ちゃんと見つけていければ最高ですね、はい、それはね。はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は医師、順天堂大学医学部教授の小林博之さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。医師、順天堂大学医学部教授の小林博之さんをお迎えしてお送りしました。小林博之さん、産業日記のお話、ね、産業を書くだけでということなんですけど、いや本当にね、でもこの私はまだ始めて1週間ですが、確実になんか本当に自分の中が、まあ、整理されてるというよりもなんかそうですね、すっきりしてる感じですね。まあ見通しが良くなってるような、そういう感覚がすごいあるんですよね。まあですからこれがイコール健康な状態に近いのかもしれないしということでね、ちょっとこれはやっぱりぜひ続けようという感じですし、あとお話の中でやっぱりゾーンの話とかもね、まあ、究極の自律神経が整った状態がゾーンの入った状態なんだっていう話もすごい興味深かったです。まあとにかく続けるべし、まあちょっと書き忘れたらね、あの後から書いてもいいっていうことも非常に励みになりました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。